そしてあなたのね、好きなこと、ワクワクすること、気分が良くなることが、彼にメールを送る、私の動画を見る、幸せの未来を想像する、ゆっくり気持ちいい布団で寝る動物とか赤ちゃんとかの動画を見る、カナダの友達や犬に再会した時のことを思う、お菓子作り、仕事が好きなことをできている未来を想像するということで、いやもうめっちゃいいと思います。いやなんかね、このあなたがただ好きなことワクワクすることはこれですって、それをただメッセージ送ってきてるだけなのに、私はそれをメールを読むだけで、えなんかめっちゃ楽しそうじゃん、いいじゃんみたいな、なんていうんですかね、キラキラのエネルギーが伝わってくるというか、あこれめっちゃ好きなんだろうなみたいな、あのそういうのが伝わってきて、あのぜひねそれをやっていってほしいなっていうふうに思います。でね、なんかその彼にメールを送るとかってすごくこう、なんかこれやったらなんかうまくいくかもしれないとか、その後の恋愛にがうまくいく上での、自分の願望が叶う上での、なんかすごく直接的な何かにつながりそうじゃないですか。でも多分お菓子作りとかって、お菓子作りやったところで何になるんだみたいな、なんかお菓子作りしてて彼との恋愛が発展するとか、なんかちょっとつながりにくいじゃないですか、自分が欲しいものと。でもそれ関係ないんですよね。その瞬間自分がすごい好きなことをして、あの好きなことをたくさんすることを自分に許可して、好きなことばっかりやってると、自分がめっちゃ楽しいからすごい幸せそうに見えるんですよね。で私が、最近ねダンと婚約したんですけど、まあ、その婚約に至るまでもなんかすごい家事を頑張ったとか彼に尽くしたとかそういうのじゃなくて、ただただ自分が好きなことやってるんですよ。もう全然彼とは関係ない、なんか観葉植物をめでるとかまあそれこそこうやって音声とか動画で発信したりとか、それやるのがめっちゃ楽しいから、なんかそれって直接的に私とダンとの関係には何も関係ないんですよ。でも私がもうなんかね、ダンが家に帰ってきた時に、私がすごい楽しそうにしてて、え今日なんかねこんなクライアントさんがいてこんな話してとか、なんか観葉植物がちょっと大きくなったとかそういう、あの自分で自分を、楽しませるということが当たり前にできてるから、だからなんかダンがね何かしてくれなくてもね、基本的に毎日すごい幸せだし、なんかこいつめっちゃ楽しそうだなみたいな感じだと思うんですよね。でだからそうやってね、あのそれが恋愛につながるのかどうかわからなくてもいいから、自分にとって自分が楽しいこと、自分が幸せになること、ワクワクすること、それをガンガンやってほしいなっていうふうに思います。でちょっとねこれはなんか今回すごいね長いメッセージをいただいて、あのなんか嬉しかったので私も、これはちょっとクライアントさんにしか言ってない私の秘密をねお話しする、このプレゼント動画でも言ってないね、あのお話をちょっとするんですけど、あの私実は美容整形をしていて、目をねもともと奥二重なのを二重の幅を広めるということをしてるんですよ。もう結構前、10年くらい前かな。で、あのそのでもねその二重に、あでそれもプチ整形とかじゃなくてかなりガチで、あのプチ整形やった後に糸がちょっと取れかけちゃったから、もうガチでやっちゃえということで切開して、まあ、30万くらいかけてあのくっきり二重にしてもらったんですよ。でそれもまあ、自分の直感とか感情ですよね。あなんかもっと可愛くなりたいな、もっとなんか目が二重になったらいいのになっていうのをずっと思ってて、えやっちゃえばいいじゃんみたいな感じで、それも直感と感情に従って、まあなんか世間的タブーとかあるけどね、顔にメスを入れるのはとか、なんかいろいろ思考はいろいろ言ってきたんですけど、でもまあ感情で動いた結果、私は整形して、であのなんか整形してすごい良かったなと思うのは、あのなんか普通にね整形したら私めっちゃモテモテになって、なんか恋愛うまくいくんじゃないかって思って整形したんですけど、全然恋愛関係変わらなかったんですよね。なんかその日本にいた時に整形したんですけど、なんか選ばれないというか本命になれないという現実はずっと続いてて、あれなんか顔が変わっても全然なんていうんですかね、その恋愛変わらないんだなっていうところから、こうやってのこう内面の探求というか、こういうなんか振動の法則とかそういうところにのめり込んでいったんですけど、で今思えば顔が変わっても自分の中身が変わってなかったから、自分が自分のことを、まあ、私なんてって思う気持ちは変わらなかったから、お前なんてっていう扱いをされてたんだなっていうふうに分かって、でそれはやっぱ整形して顔が変わらなかったら、あの外面じゃなくて内面なんだとなんか恋愛がうまくいかない理由は外面じゃなくて内面にあるんだっていうのが、あの絶対分からなかったし、人に教えることもできなかったから、あだから私はあの時整形をしたいっていう感情が湧いてきたんだなって、その、まあ、私のクライアントさんになる人たちがもっと恋愛がうまくいくためにすごく具体的な例として、私整形したけど全然なんか恋愛関係変わらなかったんですっていう、その実体験があるかないかで説得力も変わってくるし、 まあ、なんか私にとってもクライアントさんにとってもすごく分かりやすい例なんですよね。だから私整形してよかったなって今思うし、そういう整形という、まあなんか世間的にタブーと言われることだけど自分がやりたいって思ったその自分の直感に従った自分最高って思っててまあなんかそんな感じで、まさか整形がねそうやって、直接的な恋愛につながるんじゃなくて、後に恋愛で起業した時にうまくいくなんてそれも思ってないわけですよ。でもなんかわかんないけど整形したいって思ったから整形したら全てがいい方向に進んで、あ、ちなみにその整形したことは段に言ってないんですけどまあ内緒なんですけど、でもこの整形エピソードってめちゃめちゃこう恋愛に悩んでいる人からしたら、なんかねほら私なんてどうせ顔がこうだからとか、なんか体型がこうだからとかっていう理由で自分に自信が持てない人になんかすごく勇気を与えるエピソードなんじゃないかなって思ってて、だからあなたもしかしたらなんかその彼から本気で選ばれないというか、その今、彼女、本命の彼女としてに慣れていないことに対して、まあ、ちょっと悲しいじゃないですか。でもそれはなんかまあどうせ私は可愛くないからとか、まあ、顔は変えられないからとか、なんかもしそういう自分の容姿でに問題があるんじゃないかと思っているとしたら、それは全然そんなことないので、顔を変えても内面変わらなかったら変わらないし、でも逆に言えば内面がこう自分が自分をどう定義するか、私は人から好かれる最高な存在って、まあ、なんか私が大好きみたいな、だから周りからも好かれて当然っていう風に自分が自分のことを思うことができたら、もうなんか外見とか関わりなく周りから、あ、この人最高みたいな、あ、この人なんか気になるみたいな、なんかそういう存在になれるんですよね。なので、まあ、ちょっとおまけの整形エピソードでした、はい、ということで、今回も以上で、最後まで聞いていただきありがとうございました。